浜崎奈緒の
ヤキラジ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする柴崎奈緒のラキラジ。お相手は私柴崎奈緒です。そして
はい、アシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくです。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。さあ本日のラキラジなんですけども、
はい、
先週は東京オリンピックの話をさせていただいたんですけども、
はい、
それに引き続き、
うん、
侍ジャパン野球の
お
話をしていきたいと思います、
うん、よいしょ。
この前はね野球以外のオリンピックの競技のお話をさせていただいたんですけども、うん、やっぱり私といえばプロ野球と思うので、
はい、
もう侍ジャパンは一括り一周にまとめました、
うん、
はい。で、まあ、皆様知っての通り侍ジャパンは見事金メダルを獲得しました、
はい、
勝ち抜いて。私の好きなチーム、うん、オリックス、カープから山本由伸投手、吉田正尚選手で、カープからは鈴木誠也選手、菊池涼介選手、森下投手、栗林投手、
うん、
私の好きなチームからもたくさんの選手が選ばれてたんですけど、
カープ4人も出てたんや。
そうなんですよ。で、私がもう一番大好きな鈴木誠也選手は、
うん、
なんと侍、
うん、
ジャパンの4番を初めてしっかり務めることになったんですが、うん、
はい、
まあ打てなく、
ずっと。なんで正尚が4番じゃなかったんや。
正尚は3番でしたね。
あ、まあまあ3番って3番の方がええんか。
そうですね、私も結構吉田正尚選手の3番は好きなんですけど、
うん、
まあ誰が4番に来てもおかしくないようなメンツで固められてたんで、
豪華メンバー、
すごい打線だなって改めて思ったんですけど、
うん、
私の大好きだった鈴木誠也選手、
うん、
まあ、プレッシャーもあったのか4番の、
うん、
まあ、ノーヒット続いてしまいまして、
うん、
まあ、準々決勝でホームラン一発、
うん、
出たのだけが得点圏で、
うん、
まあ、ちょっと4番の仕事を達成できなかったってとこもあったと思うんですけど、
うん、
まあそれは個人なんで全体を見たら、まあ、初戦からサヨナラ勝ちが3試合続いて、
うん、はい、うん、
もう劇的な、ね、
うん、
あの甲斐選手のタイムリーだったり、
うん、
坂本選手がしっかり打ってくれたりとか、
はい、
まあ私的に、
うん、
今回のオリンピックの侍ジャパンの MVP は、
うん、
あの甲斐選手だと思うんですよね、
うん、
ソフトバンクの、
うん、
やっぱりリードが上手だし、
うん、
チャンス強
い
ところがやっぱ打てるキャッチャーって、
はいはいはい、そうやね、レアやもんね。
そうですね、と思ったし、やっぱあの安心感とか、
うん、
やっぱベンチで次の投手にもう自ら電話して伝えてたりとか、
うん、
そういうとこを見たやっぱ気持ちとかもすごいなと思って、う
ん、はい、
もう甲斐選手だなって思うんですけど、
はい、
私の裏 MVP は阪神の青柳投手なんですね、
うん、お青柳、
はい、
なんで
残念ながらちょっと中継ぎで侍ジャパンでは出場してるんですけど、
うん、
全部打たれて逆転してしまって、
うんうん、
でもある意味ドラマ作ったのは、うん、青柳投手なんじゃないかなと面白くしてくれたなって感じで、
うんうん
う
ん、
もうちょっと恐怖ってみんななってたんですけど、
はい、
まあ、また、まあ、最初だけだったらあれだったんですけど、
うん、
2回やっちゃったんで、でもそっからみんなそれをもう帳消しにするかのような劇的な試合を作ってくれたんで、
うん、なんかねやっぱ真剣勝負って、
うん、
やっぱりあのすごい活躍する人もおれば、
はい、
あ、なんかそういう風にアンラッキーというか普段の実力が不本意が続くっていう人もやっぱりおったりしますよね、
うん、そう、やっぱ普段は先発でやられてるピッチャーなんで、やっぱ慣れないとこもあったと思うんですけど、
うん、
まあ、ある意味見てて、
うん、
やったってなる場面を作ってくれたのは、
はい、
青柳投手だと思うので、
確かに、
いやもうね、この侍ジャパンに選ばれるだけでもめちゃくちゃ素晴らしい投手なんで、
うん、
いやちょっと私はもう評価したいなって思って、うん、でまあ、なんなら今セリーグで青柳投手はもう今防御率とか勝率も1位なんで、
うん、
今阪神も強いですし、
それがなやっぱりなかなか謎よな、
うん、そうですね、
うん、
だってさっきも言ったようにカープから4人選ばれてて、
はい、
まあ、決勝アメリカとの試合2回目の金メダル取った試合なんですけど、うん、まあ、先発カープの森下投手、
うん、
去年の新人王で2年目ですよ、
うん、
あの子、
はい、うん、
が無失点で抑え、うんうん、で最後もう始まりと終わりはちょっとカープカープになっちゃったんですけど、うん、まあ、今カープの守護神も務めてます栗林投手、
うん、
あのペナントリーグ中より、うん、侍ジャパンの方が点取られてるんですよ。この無失点記録を今年ルーキー1年目のこの栗林投手は日本記録を作ったんで、うん、無失点の、うん、だから侍ジャパンで2点、うん、3点取られたんかな、
うん、
で今ペナントリーグでプロ野球人生で今まだ1点しか取られてないんで、
あれな、だからテレビのな、うん、カメラの抜き方の問題なんか分かれへんねんけど、はい、栗林あのオリンピックの時、うん、はい、ちょっと自信なさそうな顔やったな。
本当ですか？
俺はそう見えたな。
うん、なんか打たれちゃった時、うん、準々決勝ぐらいの時は、
うん、
あなんかいつも抑えてるんで、
う
ん、あんな顔初めて見たって感じにはなったんですけど、
そう、うん、
そうですね、
なんか分からんけど俺あかんオーラ見えたで。
本当ですか？
はい、
まあでもね一応抑えたんで、
うん、
でもなんと言ってもすごいのが、うん、この子1年目ですからね、
うんうんうんうん、
それを任せて担えるところもすごいし、
うん、
やっぱ稲葉監督、
うん、
の使い続けるってとこが、うん、何年か前とかは、
うん、
もう総力戦でダルビッシュ投手が出てくるとかがあったじゃないですか、うん、9回とかに、うん、で今年もそうなるかなって、うん、吉野部とか、うん、マー君とかが出てくるんかなって言ってたけど、うん、やっぱあの系統をその信じて、うん、あのまんま使い続けたのはすごいなって思いました、
うん、
なんか選手一人一人がねしっかり、うん、その場所でポジションで仕事ができたオリンピックやったんかなって、
まあし、うん、まあその結果的に日本勝ってよかったんやけど、うん、正味韓国、
はい、
思ってるより強いなと思いました
韓国しかもあの、
うん、
オスンファン、
うん、
懐かしいなと、
そうそうそう、うん、でも強かった
よ、強かったですね、
危なかったよ日本、
ちょっと韓国戦は、うん、
むしろ韓国戦が一番やばいと見えたな、アメリカよりもな、
そうですね、うん、最初もね、まあ、初戦のドミニカ戦から、
うん、
え、マジでってちょっと
そうそうそうそう
思っちゃって、
うん、
でもなんかねちょっと出場国が減って仕方ないんでしょうけど、うん、あの1回負けても金メダル取れる制度っていうのはちょっと私どうなんかなって、うん、
まあしゃあないそれは、う
ん、アメリカと2回するんかと思って、
うん、そうそうそうそうそう、
やっぱ韓国はね相手もちょっと目の色変わって、
うん
うん、てたっていうか
結構本気向きになってたな、
本気
熱くなってたな、ラフ感もあったな、
そうですね、うん、なんかこう日本になんか日本最初ドミニカ戦はベンチもめっちゃ笑顔だったんですけど、うん、なんか韓国戦とかもうみんなズドンってなってて、
うん、
あこれやばいみたいな感じで、
うんうん、確かに
ちょっと雰囲気悪かったけど、
悪かったな、
やっぱ、
うん、
いや山田哲人選手がすごかったな、
あよかったな、持ってるな、
MVP 取ったんですけど、
うんうん、
で最後の村上選手の一発とかも、うん、やっぱヤクルト勢強いんですけどね
まあそれのおかげかどうか分からんけど、うん、閉会式であの、はい、東京温度やったけどな、
あそうやったんですか、私閉会式だけ見れてないんですよ
まさかの東京温度
MVP と東京の
関係はないけどね、
うん、まあ、ヤクルトがね東京の球団だから、
そうそう球団やからね、
うん、いやでも嬉しかっただろうな、まあ本当にもうとにかく金メダルも取れて本当に侍ジャパンおめでとうございます、う
ん、はい、
はい、ということで本日は東京オリンピックプロ野球の侍ジャパンについてお話しさせていただきました。さっきも言ったんですけど、
うん、
カープから4人も選ばれてて、
うん、
まあ、1人4番、
うん、
でまあ、ちょっと菊池選手はそんなに打たなかったんですけど、
うん、
まあ、守備の要、
うん、
で金メダルを取った試合の先発、
うん、
抑え、このすごいこの4人だけで試合できそうなのに、
うん、
なんで弱いんですかね
それが野球の難しいところね、
そうですね、
やっぱりその エース級がおろうが、うん、主砲がおろうが、うんうん、やっぱりもともと打線自体は主砲級じゃ揃えたら勝てるんかって言ったら、ね、昔の金で集めた巨人が全然やっぱ勝てなかったじゃないですか、うんうん、やっぱりつないでつないでっていうか、うん、なんかその辺がやっぱりあの微妙なんでしょう ね、
そ、 うですね、
そんな簡単なもんじゃない。
なんかすごい聞かれて、うん、いやこんなにいい選手おるのに、うん、みたいな。だから栗林投手とかは抑えなんで、うん、まあ、チームが勝ってないと出る出番がないから、うんうん、その投球感覚とかが空いちゃうから、うん、すごいちょっとそれで崩れたらかわいそうだなとか思うとかもあるんですけど、はいはいはい、うん、いやでもそう今言ったみたいにやっぱ手法揃えたらいいってわけじゃないけど、うん、ない、うん、やっぱ手法の中でも飛び抜けてる集まりだったじゃないですか、はい、侍ジャパンって、はいはい、やっぱみんながみんな勝負強いなっていうのはすごい感じました ね、
う
ん
う
ん、
そうやね、
改めて
自国開催やし、うん、やっぱりすごいエネルギー、うん、いつも以上に入ったような気はしましたね、うんうん、
いやちょっと本当にやっぱこういうね時期っていうのもあって、うん、まあ、その出場国が減ったのはちょっとあれってなっちゃったとこもあったんですけど、うん、まあ、しっかり金メダルみんなで取れて本当に感動しました。
まあ次回開催から当分は野球はオリンピック競技から外れるもんな。
そうだからもう最後やからっていうちょっとインタビューとかもねすごい私泣いちゃったんですけど、もうあのメダルの表彰式とかからも私すごいボロボロ
泣いてた。
もうなんかいや終わっちゃうのも嫌やし、うん、すごいいい試合だったなと思ってまたちょっと復活を願っております。
はい、
はい、ということで本日の柴崎直のラッキーラジオはここまでです。お相手は柴崎直と、
はい、福森俊之でした。
バイバイ。
バイバイ。